では、おしこまんです。
はい、あしたさんです。こんばんは。
はい、こんばんは。本日は2024年11月12日火曜日。
はい。
週刊少年ジャンプは2024年50号。
はい。ジャンダンでは、週刊少年ジャンプ最新号から我々が金星に触れた作品をそれぞれ選んで話します。新年祭と最終回の作品は必ず取り上げるようにしています。今週、妖怪バスター村上、最終話でした。
はい。もうみんながね、はい、首を長くして待ってると思いますよ。一体、押し込まんと明日さんは、妖怪バスター村上についてどんなことを話してくれるんだろう。
そうですね。ね、もうこれは、この番組の最後に話しますんで、それまで、はい、聞いてください。ね、
はい。耳の穴かっぽじってよく聞いてくれよな。
はい。
はい。じゃあ、それぞれが挙げたね、作品を発表していきましょう。
はい。アッシャさんが挙げたのが、坂本デイズと願いのアストロの二つ。はい。
はい。そして私、大志君は、茜話、そして、神楽鉢。この二作品を選ばせていただきました。
はい。はい、わかりますよ、両方とも。うん、
はい。
はい。と、
ね、いう。そんな感じのラインナップで、うん。
はい。やっていきます。早速、まあ、表紙&関東カラーが茜話でしたんでね。まあ、よろしくお願いします。
はい。はい、ね。一章、一章。過去編。
うん。
やってますけども。いやー、今週、なんか、話の展開が綺麗すぎるだろうと思って。
うん、うん、うん。
なんかね、こう若かりし頃の一生がね、まず、だっけ、ああ、この、柏屋喜六さんに、ね、対して、まあ、ね、蕎麦台をね、こう、つけで、払おうとするような、つけてもらおうとするような男にはこう何もねえみたいなと思い、
うん、
でそれは俺も同じだっつって、うん、何もねえ金もねえただの蕎麦食ってるだけの男がみたいなふうに思ってたのに、その彼の記録さんの落語講座での振る舞いを見たら、ね、何もないのに、ね、その落語してるときは、本当に蕎麦食ってるように見えて、うん、何もないのに、ここには何でもある、みたいになるの。いやー、よかったっす。
そうですね。うん。
間違いないですね。
結構そのね、まあ、この、なんだろう、今週の最初、止めやがって、みたいなところのこの苛烈な顔、なんていうか、目の、ズーム。これ、まあ、大人の、今のね、現代の一生の時にもこういう表現あったと思うんですけど、まあ、過去にももう、こういう、その面影はありつつも、でも、その、なんていうか、この人についていこうって、あの一生が、なったんだな、みたいな、のは結構へーって思いましたよね。
はいはい。そうですね。
まあだからこそその一生がこだわってる芸、先代、シグマの芸でしたっけ？この芝浜だったからみたいな話だったかな。そのこだわりようっていうのもちょっとわかるなと思って。まあ次回以降ね何が語られるかわかんないけど、一生の入れ込みをちょっと、ああそりゃ。もしこの人がどうにかなったらなんかそうなるかもなとかね。まあ、ちょっと思って説得力あるなと思いました。うん。
ありがとうございます。
はい。
そうなんですね。はい。
そうですね。もうなんか見事すぎてなんかもう、言うことがないというか、
うん、
いや、いい話だった、一話だったと思います。うん。
良きでした。
はい。まあ、来週も楽しみです。はい。
はい。
はい。
ありがとうございました。
サクッと。うん、はい。と、
続いては、
なんだ？坂本デイズか。
なるほど。
はい。デイズ189大凶、うん。はい。結構、なんかやっぱ、この漫画ストーリー作るのうまいなっていうか、想像できない方に転がっていくのうまいなって思いました。
うん。
なんか、うん。この嘘がバレて、全部が最悪の方向に進んでいくみたいなのもちょっと面白いなと思ったし、
うん、
なんか、なんていうかな。いや、先週の段階ではどうせこの、このね、何くんだ？新しい、新しく出てきたこの彼。
彼ね。
天球くんだっけ、うん、違う。そう、天球くんね。と、真の戦いが今週、なんか繰り広げられるのかな、くらいで思ってたんですけど、いやもうそこにね、この、占い師の彼女が出てきて、もう名前、うん、全然出てこないけど、なんか、いや、いいですね、やっぱと思ってね。いや、めちゃくちゃ楽しみで、来週も楽しみだな、と思いました。はい。そんな感じです。
ありがとうございます。
うん。
うん。もう、最初の、坂本と会って買われたみたいなくだりからの、うん、天球くんが、人を殺さなかったら、仲直りできるっていうのを信じて、反撃せずにいて、うん、なんか意外と、あ、なんか、いいやつなのか、みたいな。これはちょっとなんか、うん、読者のこう想像をちょっと、裏切ってる感があり、うんうん、あれなんか意外と、なんかこのままうまく、いくのかみたいに思わせてからの、ね、ラストの展開。いや、いいですね。
うん。
うん。
このラストの展開も結構不意をつかれたというか、
うん、
こう、あ、死んじゃうこれっていう、ちょっと緊迫感ある感じでいいと思いました、うん、読み返したらこの死んだ人大橋さんと書いて大京さんというんですね、
うん、
あ、ちょ、それもクスッときました、うん、はい。
いやー、うん、いいと思います。なんかいいキャラだなって思います。
うん、うん、うん。結構この展開好きですね、はい、私。はい。そんな感じです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ続いて、カーグラバッチ。
はい。
行かせていただきます。
どうぞ。
はい。いや、ま、とは言ったらもう別に、俺に話をさせろみたいな感じじゃないんですけど。
いやいや、
いや、でも、なんか、これまた、でも、かぐら町も、いや、これ、どういう展開って感じですね、ちょっと。
ね、いろいろね、新展開でしたね。
そう、あれ、まあ、ずっとね、ザムラって呼んでたけど、サムラなんですね、彼。
ああ、ね、今週ね。うん、
サムラ、サムラ、サムラええやんと思いきや、あれ裏切ってる？秘釈側についてる？みたいな。
はいはいはい。
風にも読めるし。
うん。
で、そこそ千尋と昼彦の、ね、なんか、剣聖ってそんななんか、守るべき存在なんですかみたいな。
うん。うん、うん。
契約者って。
うん。うん、
っていう。まあ、確かに、なんか、この妖刀たち、本当に、そんないいもんなのかみたいなのは、
うん、うん、うん。
まあ、読んでる読者としても、まあ、ちょっとは思ってたと思うんで、実際とか、
うん、そうですね。
うん、描写えげつないから、うん。これ、 これ、英雄、うん、うん、英雄か、みたいな。
そうですね。そうそうそう。
いや、なんか、いや、なんかね、一人殺したら殺人者だけどね、あのね、千人殺したら英雄だ、みたいな、あると思うんですけど。
まあ、そういうことはね、ありますからね。
うん、割となんか、そういう意味合いでの、なんか、英雄って感じはあったから、うん。
うん。
なんか、ちょっとこうね、ほんと素直に、こう、称賛はできないんじゃないみたいな、
うん。うん。
そういうのをなんか、まあこういう、そういう世界観だからこの漫画はっていうんじゃなくて、きちんと描きつつ、ええ、最後、クメユリつって、ね、また用途を
使ってますね。
うん。
うん
で、なんか、あの、最後のページ、こう、ウルハの顔がカットインしてんの。
そう。
え、これ何？死んだのか？いや、ん？どうだ？みたいな、ね。
そうそう。まあ、死んだ可能性もあるし、なんか、うん、なんなんでしょうねっていうね、うん、感じね、これ。うん。
うん。
はい。
あ、でも最後の、でっかい、こう、あの、これは、オイランなんですかね。なんか、いや、かっこよすぎるだろうと思って。なんか、今週、ちょっとまあ、これどういう話なんだろうっていう、わかんない感じはあったけど、この最後の、大ゴマで全て OK になる感じもあって、なんか、いいな、すごくいいなと思ってます。はい。
なんか、いいですね。かっこいいですね、やっぱ。まあ、何書いてもかっこよく見えるのか、かっこいいモチーフを選んでいるのかわかんないけど、かっこいいなと思います。なんか、まあ、押し込まんが途中言ったけど、この設定がね、積み重なっていって、え、どういうこと？みたいなのが続いていく感じ結構好きですね、っていうか。なんか、そういうこともできるんだなぁ、みたいな感じがする。なんていうか。結構話がね、複雑になってきましたね。
うん。
いや、かなりいいと思う。どこに行くかわかんない感じが。
そうっすね。あと、今週読んでて、あの、落在地の話、作中では、あの、昨日のことだったんだっていう。
ああ、それね、思いました。
うん、そう、そりゃ、剥離もあんな状態だわっていう、うん。
そうですね。まあ、そりゃそうだ。
うん、いやー、でもね、毎日大変だな。はい。一旦これで以上です。
はい。相変わらず面白いですね。はい。ありがとうございます。
では、続いては、願いのアストロ。
はい。第29話、任したぜか。
了解。
はい。いや、なんか結構好きだったなと思っていて、まあ、この、ヒムドさんね、第六の。の、もう完全に、いや、市場、私物化というか市場に、ので、公務を利用しているみたいな、なんか、まあ、開き直る感じは嫌いじゃないな、とか。あと、まあ、どうせ主人公くんが頑張るんだろうって思ってたら、なんかいい意味で期待裏切られて、なんか最後、任されたっていうコマも決まってたし、あ、なんか嫌いな展開じゃないなと思って、今週も面白かったですと思いました。
うん、ありがとうございます。わかります。
はい。
うん。
うん。まあ、結構わかりやすくていいし、画力もあるから、なんか決まるとこ決まってんなって感じがするのかな。うん。 うん。なんかこの調子で続いてほしいなと思ってます。
はい。
はい。そんな、あっさりな感じで OK です。
わかりました。
まあ、ただ、あ、
いや、はい、
主人公が任したぜ、キンパって言って、笑顔で凍っていくのとか、
うん、
なんか微妙に株上がんないんだよなと思っていて、個人的には。いや、まあ、いいけど、主人公らしいと思うけど、
うん、
でも、なんか主人公のキャラ立てが一番弱いのでは、みたいなのってやっぱあるよな、と思っていて、それはね、なんかちょっと今週も思いました。
ああ、
は
い、こう、ワックイ先生の。
そう、ウィークポイントというか。ね、はい。
はい。
はい、以上です。うん、
ヒムロが何をやりたいのかっていうのは結局、まだ明かされてないんだよね。
そうですね。
あの、市場、バキバキでやってますよ、みたいなことは言ってるけど。うん。
まあ、とりあえずこの、どうなんだろう。まあ、そうだな。
四つ剣、ムカつくみたいな。うん。
まあ、それはまあ、なんか、それだけじゃないよね、みたいな感じはしますね。
うん。
まあでもこれ、これをなんか言っちゃうのもいい、いいなと思いました、なんか。
うん。そうね、うん。
うん。
剣、あれか、なんかあの、でっかい人。
先代みたいな？違う？でっかい人か。あの、喧嘩強い人。
あ、そう、虎像？虎？
はいはい、はい。
そんな名前だったっけ？
多分。
が、なんか、おとなしく、ヒムロについてったみたいなとかは、なんか、きっとね、これから、この漫画、大きく関わっていくんでしょう。
おそらく。
四つ剣家の秘密とか、
うん、うん。
ヒムロがなんでこんなに固執してるのかとか、うん。
うん。
こう、実はなんか良くないことやってたのか、やってなかったのか、わかんないけど、
うん。
うん。いや、なんか、少年漫画っぽくなってきたなと思います。
そうですね。まあ、今週もちょろっと、金剛にそっくりだな、みたいな、その、偽善正しい目、金剛にそっくりだなとか言って。うん、まあ、これは先代なのかな。金剛って誰だっけと思ったけど。うん、まあ、そういうの、いいですね、と思っていて、
うん。
なんかあったんだろうね、みたいな。いいと思います、うん、こういうの。
うん。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
では、今週の一旦ラスト。
はい。
妖怪バスター村上。最終話、はい、人違い。
はい。
行ってみよう！
どうすか？
僕は、ちょっと別にいいか
な。まあ私も、うん、ちょっと、いいっすかね。ね、言わなくて。
ちょっと正直、きつかった。
主義脱落してたんで、だいぶ早く。
うん。
はい。
自分もここ1、2ヶ月ぐらいは、なんか、なんとなく、パラパラ、思い出したら、見るぐらいの感じでした。
うん。
そんなに、いや、なんか、イルカ、ちっちゃいイルカみたいのがいた頃までは読んでた気がする。
わかんない。
なんか、イルカみたいなドラゴンみたいなネタをやっていた。うん。
そっか。
うん。
うん。はい。ちょっとなかなか厳しかったですね。
うん。ちょっとなんか、恋するワンピース、書かないのかな？
ね。もう書かないのか。
まあ別に、あれも、積極的に読んでいたわけではないですけれど。
書き下ろし多数のコミックス完結第2巻ってなかなかですね。
うん。
そっか。 はい。
はい。ちょっと、いや、なんか何も言えないんだよな。
かなり何も言えない。
うん。端末コメントもなんか普通だったな。うん。
この前何やってましたっけ？あれ？
守護丸。
ああ、守護丸か。
うん。
なんか守護丸の方がまだ読んでたな、自分。
うん。なんか、守護丸の方が長く続いてたらしいですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
ああ。はい。
ちょっとこの、
お疲れ様でした。
端末固定なのとかも、なんか何がしたかったのかわかんなかったなっていう。
そうですね。何だったんですかね。途中からなりましたね、これ。あれ？
あ、いや、割とすぐ最初からなってたよ。
最初からか。
多分。
チャレンジ枠だったのかな、ちょっと。
そんな。
いや、わかんないけど。
なんか何したか。書きた
かった。なんか、端末枠作りたいのかな、なんか。
いやー。どうなんでしょう。
なんか、こういうちょっとしたギャグで、なんか、以前、臼田恭介さん先生がやってたような。
うん。でも、端末枠って、結構みんなちゃんと面白いからな。
ああ、磯部
うん。磯部、ジャガー、王様ロバ、くらい？王様ロバとかもう30年前くらい。
それはね、私わからないです。はい。はい、いや、そうなんだ、と思った。
そんなに多いわけでもないし、うん、なんかそれやれてる作品はなんかそれなりにちゃんと人気がある。だよな、みたいなことをなんか思いました。
はい。
はい。
まあ、なかなか難しいですね。うん。ということで、お疲れ様でした。
はい。まあ、なんか次回作にも来てくださいだし。
そうですね。
うん。うん、
まだ、書かれるんじゃないでしょうか。はい。
はい。ちょっと。今までで一番何も言えてない気がするな。言ってないっていうか、言うことがない。
うん。まあ、そうですね。
はい。はい。まあまあまあまあ。他何かあります？はい、じゃあまあ。
白拓。
はい。
なんか、お亡くなりになってましたね。なんか、お亡くなりになってましたっていうか、まあ、過労死みたいな感じですかね、これ。過労死というのか、これは。
お兄ちゃん？
うん。
いや、まあでも仕事で、めっちゃ疲れて、弱ってた、ゆえの交通事故。
まあまあ、かな、うん、と。うん。
過労、まあ。なんか、この死んじゃったエピソード、まず、微妙なんだよな。
うん。あと、まあ個人的にちょっと今週引っかかったのは、
うん。
まあ、あの、最後辺でライカちゃんが強い言葉を使ってるわけですけど、何様だお前みたいな。
うん。
作った人間は不幸かどうかなんてお前が決めんなって言ってますけど、なんかにしてはなんか善治くんを巻き込もうとする感じとか、その、善治くんの気持ちをないがしろにしすぎではとか思うんですけど。
うん。
はい。と思ってなんかあんま乗れなかったっす。はい。
いや、それは本当にそう。
うん、だいぶえげつない手も使ってるし、 なんか、ピンとこないなぁとね、思いました。まあ、先週も言ったけど、その、善治くんが別にもうゲーム制作をしようとしてないというのはなんかちょっと本心っぽいから、なんかそれを無理にみたいなのがあんまり好きじゃないよなっていうね。本当はゲーム制作したいけど、何かの手前、やらないふりをしているとかでもなく、なんていうか。
そうね。うん。
そうそう。本当になんか自分で不幸になるだけだぞみたいなことを本心で思っているので、なんていうか、ここの、ね、道は交わらないんじゃないかなと思うんだけどな。なんていうか。いくらその、この主人公たちのゲームが面白かったとしても。それになんか、これならいけるってなって、まあ、この主人公たちの才能なら天下取れるかもしれないってなって、善治くんがそれなびくのもなんかなと思っちゃうし、なんていうか。ということで、ちょっとピンときてはおりません。
いやー、このなんか、ライカちゃんの一連のムーブが、なんかこういうことやって、こういう人に火をつけるみたいなフィクションあるよねって思ってやってるみたいな感じがあるというか、なんか何を根拠にライカちゃんはこんなことをしてるんだろうみたいなふうに思ってしまう。
そうですね。
いや、お前がプログラム書けよっていう。なんなんだろうな、この女はっていう。ふうに、思ってしまうんだよな。全然応援できない。
まあ、そうですね。
なんか、まあ、応援できないけど、まあ、このキャラ、この世界観、この中では、筋通ってるな、みたいな作品もあるとは思うんだけど、そういうわけでもないんだよな、っていう。だから、ちょっと、厳しいな、って思ってます。
なんか、そうだな。まあ、この仲間集めが、まあ、なんか展開、そういう展開にするためだけの話に思えて、なんかライカちゃんなら別にこの瀬尾善治くんいなくてもなんとかできると思うんですよ。なんていうか。
はいはいはい。
その、金集めとかできるんじゃないライカちゃんならとか思うんですよね。で、外注でもなんか誰か雇うとかできるんじゃないとか思う。ので、ここまでなんか瀬尾くんが嫌がることをやってるのが結構抵抗あるというか、なんというか身勝手でやってる感かな、自分の、
そうね、
まあ、瀬尾くんのこと考えてない感じ、
なんだろうな、例えば。
なんかその、例えば、いや、一度、なんかゲームを作って喜びを知ったことがある人間なら絶対に戻ってくるとか、なんかそういうセリフが あると、なんかちょっと可能性あるかなとか思うんですけど、なんか、ライカちゃんにそういうこと言わせてほしいな、みたいな。わかんないけど。今はただただ身勝手な人っていう印象はあります。
そうね。
い
やなんか、わざとライカちゃんにそういうこと言わせないようにしてるように感じるんだよな、ちょっと。なんか、なんだろうな。なんかわざと、こう、露悪的に書くというか。
なるほど。
善治君にとって、もう絶対にいいことだからみたいな 話は絶対にしないじゃない、ライカちゃんは。
そうですね。
なんか自分がこうやりてえからやるんだ、みたいな。
うん。
それ新しいと思ってんのかな、みたいな風に。
なるほど。うん。
なんか思っちゃいますね、読んでて。
うん。
なんか、いやほんと、毎回、いや、もうやめよう。他の作品と比べるのやめよう。具体的な名前
でした。はい。はい。
でも、これ、でもさ、パッと見独善的だけど、独善的だけど、でもちゃんと人気があるキャラクターって、
うん。うん、
まあ、そう振る舞うけど、周りのこと考えてるじゃん、うん、ちゃんと。
まあ、そうですね。
はい。それがないんだよな。
そんな感じしますね。
うん。うん、作者的には、そこまで書いてるつもりになるかもしれないけど、見えてこないんだよな、伝わってこないんだよなっていう。
アイシールドのヒルマとか、なんか。
はい。
思い出します。うん、はい、うん。はい。白拓については以上です。
ありがとうございます。
はい。他どうでしょう？
他は、あ、今週のキルアオはね、結構嫌いじゃなかったです。
あ、そうなんですか。
そうなんか、このぐらいの感じでいいんだよなって思ったわ。
あ、そうですか。私はちょっとノーコメントですわ。
いや、なんかちょっと前までやってた本気のバトルを、この作品でやられるよりかは、こっちの方がなんかいいんじゃないかなっていう、ふうに。
うん、
いや、何よりもね、こう、筆が乗ってる感じがありました。
なんか、どうなんだろうな。どっちも先生をやりたいのかな。なんか、わかんないけど、
うん。バトルしたいのかな。
うん。わかんない。なんか、どっちの方が人気があるとかもなんかよくわかんないと思ってます。もう、私は。
まあ、そうね。それは俺もわかんない。もう、少なくとも、これまでの、このバスケ、ロボレーザービームで得たファンの人たちが求めるものとは、違うのかなっていう気は。してるけど、まあ、わかんないっす。
なんか、謎に続いてる気がすんだよな、なんか。なんか、
うん、
よくわかんないな、正直。
うん。
好調なのかな？ 7 巻、好評発売中。
うん、まあ、なんか、最近はね、これ、いや、そろそろ終わるのかみたいな空気、出してるとは思うけど。
謎センターカラーだしな。はい。はい。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、こんなとこっすかね。
そうですね。うん、ちょっと、清志くんはやっぱよくわかんないっすわ。私は。
うん。
うん。それだけ言えれば十分です。
はい。じゃあ、優勝は茜話ですかね。
はい、いいと思います。
はい。したら、タイトルは、なんもねえのに、ここには何でもある。
うん、はい。そうですね。ありがとうございます。はい。じゃあ、自己予告をね、読みます。次号、 紙面に集うお楽しいミステリーを華麗に解決、発想ひらめき、才能きらめく、我らにお任せ、ジャンプ探偵団ということで、僕弁の筒井大志先生、帰還新年祭。僕弁筒井大志が送る事件が嵐を呼ぶ洋風サスペンスラブコメディ新年祭第1回表紙&関東から54ページ、シドクラフトの最終推理。はい。ということで、新年祭これだけですかね、とりあえず。
ぽいですね。
まあ、ラブコメということで、まあ、サスペンス要素がどの程度あるのか。はい。期待しましょう。
はい。
それから、センターカラーは、マダンの位置、ヒマテン、願いのアストロ。はい。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、終わりましょうかね。
はい、終わりまーす。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
フリートークもよろしくお願いします。